はい、皆さんこんばんは。今日は今日ニュースでやってましたけど、翼の党っていう団体、市民団体ですかね、の活動家の方ですかねの、ニュースが、逮捕されたっていうニュースがありましたけれども、なんか飯山あかりさんの YouTube の、チャンネルの中でこの翼の党っていう人たちが選挙のその演説のね妨害をしているっていうことを聞いてたので、あの人たちかと思って、ああ捕まったんだっていうふうに、その程度の、ことしか知りません、詳しくはこの方たちがどういった方なのかっていうのは知らないんだけど、ただこの翼の党って何なのかなと思って、翼の党なんてちょっと素敵な名前は素敵じゃないですか、翼とか言ってね、爽やかな感じなのに、爽やかじゃないことをされているというところでですね、ウィキペディアで翼の党って調べてみたら、この翼の党の前身になる団体名がオリーブの木っていう名前だったんですよね。それでクリスチャンの方はオリーブって聞くとこうキリスト教のこう、聖書の中でオリーブの木っていうのはよく出てくるのでね、それで、なんかんと思ったんですよ。でなんかこの人なんかこうキリスト教系の、キリスト教系って言いたくないんだけど、のカルトの、関連があるのかなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、そういうふうに思われた方も多分結構いらっしゃると思うんですけれども、で、そしたらね、多分この翼の党キリスト教かなんかで検索したのかな、そしたらこの代表の方ですかね、 K さん、逮捕された K さんねの X の、 ポストが出てきたんですよ。でそれがね、ちょっとね笑っちゃったんだけど、ちょっと読みますね。イエス先輩は、これ K さんの、K さんの言ってる X の投稿ですよ。イエス先輩はって言ってるのよ。イエス先輩は33歳くらいで死んだ。とても才能ある人だったと尊敬している。当時の最高権力者、ユダヤ人ファリサイ派に、ユダヤ人ファリサイに反旗を翻した革命家だ。革命家じゃないからね、イエス様は。言っとくけど。でも2000年前に書かれた聖書を未だにバージョンアップしていないキリスト教徒たちは舐めてると思う、イエス先輩の尊敬するのなら聖書を進化させるのが仕事だ。もうね、もう聖書とか神様っていうのはバージョンアップとかじゃなくて、もうね全く今も昔も変わらないのってこうツッコミをね入れながら読んだんですけど、それからまだ続きがあるんですけどね。聖書のテイストが良くない。神がさも何かをしてくれるように書いている。それは違う。神はある種の重力のようなもので、人類が頑張った時にそれは作用する。いや、頑張るのがね、ダメとは言わないけども、この、なんていうの？なんていうかな、もう神様の、神様により頼むっていうのは、神様を信じて神様により頼むっていうのが何が悪いんでしょうね。人間なんて限界があるじゃないですか。まあ、その頑張ることは、人間頑張ることは全く否定しないですよ。それはそれで私はいいと思うんだけども、なんかこう、しっくりこないっていうか、なんでこんな考えになってるのかなっていうふうに思った。神が勝手に助けてくれることはない。地上で頑張るのは人類であって、神の助けを待っている場合じゃない。っていうふうにね、なんかこう、なんていうの、頑張らなきゃいけないって思ってらっしゃるんでしょうね。うん。 だから多分神様にはご計画がある、もうずっと、もうずっと最初から、もう人類がもう生まれる前からかもしれない、もうずっと神様にはちゃんとストーリーがあって、でその中で人間は生かされているっていう風なこう関係性っていうのを全くもう無視して、とにかく自分が頑張ることによって、もうこの世界を変えることができるっていう、そのもう神様抜きの、もうまさに、もうまさに神様抜きの人と全く変わりないっていうか、この人なんかクリスチャンではないけども、な多分私これ見て読んで、もう本当にもうこういうなんかもうめちゃくちゃのこと言ってほしくないなっていうふうなことも思ったんだけど、何に影響を受けたのかなっていうふうに思ったんですよ、この方が。なんかね、私も結構最初キリスト教のね、私は知ったの、キリスト教を知ったのはインターネットの伝道で知ったので、その中でやっぱりそのいろんな情報があるわけですよ。でもうその中で例えばほら、もう正統派の、クリスチャンが書いてるそのものとかもあるけれども、圧倒的に多いのはやっぱりその異端のとかカルトの方が書いてるのってすごく多いんですよね。やっぱりその彼らのその伝道に対する熱心さって言ったらもう凄まじいものがあるなと思って、その間違った教えっていうのにどうしてもね、最初に触れてしまうとどうしてもなんかそういう魅力的に感じてやっぱ引っ張られてしまうっていうのがあると思うんですけど、彼も多分その影響を受けてるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。特に私がこう思いつくのが、この人はなんかユダヤ陰謀論者的なところもあるみたいなので、どうもだからなんていうの、まあ、イエス様もユダヤ人なのにね、なんかすごくユダヤ人を、まあ、そういうふうにこう、やつらに牛耳られてるみたいなね、ああいうふうな思想っていうのはまあ、昔からあるわけですけれども、それをなんか やたら言ってた人がいるんですよね。摂理っていう韓国系の異端の人の、まあその一角の人でしょうけど、その方が名前言いたくないので R さんって言いますね。 R っていう名前の最初が R っていうんだけど、の方のブログがすごくキリスト教徒っぽいテイストが最初あったんですけども、どんどんどんどんなんか違う方向に行ってて、で陰謀論っていうのを混ぜてすごく魅力的なように、すごく映像も綺麗で魅力的なホームページを作られてるんですけど、それの影響を受けてるんじゃないかなっていう風にすごく感じたんですよね。私の勘ですけど、分かりませんけどね、だからちゃんとした教会には多分この人行ったことないと思う、こういうこと言ってるってことは。でもなんかちょっとかじってるで中途半端で、で結局なんか言ってるのがなんかこう おかしい、なんかおかしなことを言ってる人のを読んでしまった、多分たまたまそれに読んでしまったっていうことでだと思うんですけどね。はい、あとねもう一つあるのがね、どれだっけな、これじゃなくてイエス先輩の気持ちで代弁しておきます。これもう一つのこの K さんって、今回逮捕された K さんの翼の党の、K さんの X のポストですけども、イエス先輩の気持ちで代弁しておきます。俺そんなこと言ってないし、聖書は俺が死んでから勝手に作られた妥協の産物だ。弟子たちに感謝してるけど、俺らが作りたかった世界は今のキリスト教巨大教団がやってることと真逆だよ。誰のこと言ってるのかな、巨大教団っていうのは。聖書に依存しないでくれ、あなた自身の善意と勇気で不幸な人を一人でも救ってくれ、以上や。ね、これもなんかすごく勘違いしてるなっていうふうに思ったんですけどもね、 このキリスト教巨大教団が何なのかっていうのは分かりませんけど、この方が何を指して言ってるのか分かりませんけれども、聖書が死んでから勝手に作られた妥協の産物っていうのが何をもってそういうふうに言ってるのかなっていうふうに思ったしね。聖書に依存しないでくれって、いや私たちは依存しますよそれがキリスト教でしょう。聖書のみ、信仰のみですよ、ね、で何かこの自分の頑張りとか努力でね、努力で救われるっていうふうなことは聖書には書いてないからね。だからもう本当に何か変なのに影響されちゃったんだろうなっていうのは感じますね。まあなんでこの方はだからご自分のことひょっとしたらクリスチャンと思ってるのかもしれないなっていうふうに思ったんですけど、結局そのオリーブの木っていうその名前を使ってたっていうところがちょっとね、なんかそういうふうな匂いがするなと思って、やっぱりこう調べたらやっぱそうちょっとそれっぽいこと言ってるからね、まあそういうことなんですけれども、前も私なんか言ったことがあったかな、あれ統一教会の問題があった時でしょうか、なんかああいうカルトっていうのは結局そのカルト始めた人が自分がなんか最終的に崇められるように自分が神だっていうふうに、持っていくんですよね。正統派のキリスト教はそんなことは絶対ないですよ。その特定の人間がをなんか崇めるような崇拝するようなことっていうのはそれ絶対にしてはいけないことだからね。私たちが見上げるのはもうイエス・キリストのみですから、私たちが従うのはイエス・キリストです。なんかこうそれなのになんかこう最終的にそのリーダーを崇拝させるような方向に持っていくっていうのが本当共通してあるなっていうふうには感じてますけどね。統一教会にしても摂理にしても、エホバのあの人たちは何なのかな。やっぱそういうこう教団の私もあんまり詳しくないんだけど、統治体だっけ、なんかそういうふうなこう、あれもなんかヒエラルキーみたいになってるのかな。やっぱその中央本部みたいなことに従うっていうふうな、システムだったと思うんですけれども、まあ、そういうのはやっぱ共通してるなっていうふうに感じますね。あとなんだっけ、末日聖徒、あの人たちもそうだなというふうに。この間ね、なんかたまたまね見たのが YouTube のショートだったんですけど、日曜日に、すごくスーツ着てたりおしゃれをして綺麗な服を着てね、歩いてる人を見たら、あの人クリスチャンかなと思うっていうふうなショートだったんですよ。でね、まあ確かに教会に行くとき、まあ例えばまあ礼拝だからね、週日の礼拝だからきちんとした格好していこうっていう人もいると思うけど、みんながみんなそういうわけじゃないし、別にそのなんていうの、綺麗なきちんとした格好でなければならないってことはないし、 T シャツで行ったりもするしね、私なんか。まあ、それがいいかどうかわからないけど、そのことに関しては全然聖書には何も書いてないんですけども、なんか違和感を感じたんですよ。その綺麗な格好をしている、おしゃれしてきちっとした格好をしているとクリスチャンかなと思うっていう風なものだったんですね。結構ね、いいねいいねってしてる人がいて、へえこんなのに結構関心持つ人いるんだとか思ったら、あれですよ、末日聖徒の方だったんですよね。で自分のことはやっぱクリスチャンと思ってるんだと思ったんですけど、びっくりしたんですけど、あの方たちも結局イエス様が神とは認めてないんですよね。イエス末日聖徒イエスキリストホニャララとか言ってるけど、イエス様のことを神だとは思ってないんだよ。あなたたちなんて言ってたっけ、エホバの方はその天使の 要するに神様が作った秘蔵物に過ぎないっていうふうに考えてるのね、イエス様のこと。末日聖徒の人も確かなんかそのやっぱ神様っていうふうには認めてないんだと思うんですよね。それでさ、なんかイエス・キリストっていうその看板出してるのが本当に不思議なんですけど、あとそのイエス様が十字架にかかれたっていうのは、もうこれはなんていうの、まあ確かに表向きはその迫害を受けたユダヤ同胞のユダヤ人とか、ローマに迫害を受けたっていう形になってるけど、それはもう本当にイエス様が出てこられるそのずっと前にちゃんと予言がされてて、旧約聖書の方にね。でそれはもう神様のストーリー、もうちゃんとご計画の中の出来事なわけですよ。だからイエス様がユダヤ人に十字架につけられなくても、何らかの形でイエス様は十字架についてますよ、間違いなく。それは誰も止めることができない、それは神様のご計画だから。木にかけられて呪われたものになるっていう、神様の子がね、もう完璧な人間は完璧に罪のない人生って歩めないじゃないですか。だから神様が人となって生まれてこられたわけですよね。神様は罪を犯さないから。でそういうお方じゃないとダメなわけですよ。そういう方が十字架について、で呪われたものになって、そして私たちの罪の身代わり、罪とか全てのこの世の中 そのアダムとエヴァ以来のこの歪んでしまった世界のこの罪全てイエス様が受けてくださったっていうことですね。過去も現在も未来も全てのですね。だからそしてその後復活があった。イエス様その3日目に、その後3日目に葬られた後、一旦死なれたけど復活をされて、そして40日間弟子と共におられて、それから天に上がられたっていうところまでがイエス様のこのなされたことですからね。その十字架につけられたっていうのがもう、それがもうなんかひどいことだった、まあ、確かにひどいことですけども、それはちゃんと神様の計画のうちにある出来事だったということもやっぱこの方はご存じないんでしょうね。だからこういうことをおっしゃるんでしょうね。復活されたっていうのがすごい素晴らしいことなんですよ、ね、世界中いろんな宗教ありますけど、復活された方っていないでしょ。イエス様は 100% 人間ではありましたけれども、 100% 神様でもあるお方ですよね。それが私たちの信仰です。だからインターネット、まあ、ちょっと設立、そのオリーブの木っていうのの設立年とか見ると、まあ2019年だっけな。で私がそのさっき申し上げた R さんという方のちょっと設立の方のブログもその、まあ、そのくらいの時期にすごく多分見る方が多かったんじゃないかなと思うんですけれども、影響を受けたんじゃないかなっていう気がした、なんとなく、うん、だからそういうふうに、でそのそういうカルトっていうのは、その今規制であるもう伝統的な教団のそのやってるその地域教会に行くことをものすごく、否定するんですよ。私もそういうふうに言われたことがあります。教会には行ってはいけない、教会はもうサタンに支配されてる言ってね。でも私はどうしてもちゃんとしたクリスチャンになりたかったから、一回教会にちょっと行ってみようと思って行ったんですよ。でそれが良かったね。でやっぱり教会に行ったらいろいろ聞けるじゃないですか、実際のところっていうのは、その聖書の読み方とかもね。だから一度、まあ、最初にその興味持つのはインターネットでいいと思うんですけれども、やっぱり一回教会に足を運ばれて、そしてどういうふうにイエス様を、捉えているかっていうところも質問されてみるといいと思うんですよ。ちゃんと答えてくださると思いますよ。 救いについてとか、イエス様ってどういうお方ですかっていうことですね。それでなんかトンチンカンなことを 言われたら、あ、おかしいなっていうふうにやっぱ複数行くと分かってくると思うんですよね。だからそのネットだけでこう終了するっていうのはやっぱり良くないし、でね、私たちは、あ、これもよく言われるんですけれども、私たちが神様を選んだわけじゃないですよ。このじゃあ私はキリスト教にしよう、私は仏教にしようとか、まるで私たちが自分が選択しているように思えるんですけど、まあ、私たちのその選択の、あの自由っていうのは神様に与えられていることなんですけどね、それは本当に素晴らしいことなんだけど、私たちはロボットのようなものではなくて、私たちが選ぶっていうことがをさせてくださるからね、神様はね。だけど実は自分が選んでいるように見えて、実は神様が選んでるっていう側面があるわけですよ。これがもう本当にすごいことだなというふうに思うんですけどね、だからよく思うんですよ、なんでこんだけ世の中に、まあ、日本は信徒が少ないって言っても教会はたくさんありますからね、こんだけ教会があって、そしてこんだけキリスト教系のミッションスクールとかね、あの中高一貫 の学校とかたくさんあるじゃないですか。ああいうふうに、で幼稚園とかはね、キリスト教の幼稚園行ってたとかいう人もいるしね、そういうふうな、あ、本当の、あ、キリスト教の教理に触れる機会があるのに、チャンスがあるのに、誰でも招かれてるのに、なんでよりによってそういう摂理とかエホバとかもね、あるいはその末日生徒とか、ああいう方向に行っちゃうのかなっていうふうに、統一教会とかね、行っちゃうのかなっていうふうに思ったんですよね。そしたらね、ある時あの教会の先輩に言われたのが、それがね本当に、まあ、神様の不思議ですけども、それがやっぱり自分が選んでるんじゃなくて神様が選んでるっていうところがあるっていう、そういう真理だよっていうふうに言われたんですよね。だからこれ本当に恵みなんだって、本当の教理に触れることができたっていうのは偶然じゃなくて、それは神様の恵みですよっていうふうに言われたんですよ。で私はその時に本当に、本当に感謝しましたね。私も一歩間違えたらもうカルトの方に行ってたと思いますよ。もう本当間際で でしたもん。私があそこで教会に、本当に実際の教会に足を運ぶってことを選ばなかったら、私はおそらく今カルトの方に行ってたと思いますよ。そして既成のキリスト教会を、非常にこの非難するようなことを言ってたかもしれない。だけど神様は、本当の教理に導いてくださったってことを本当に感謝しますね。はい、この今回逮捕されたこの方は本当にね、ひどいことされている方ですね。もう飯山あのあかりさんもうすごくひどいこと言われたみたいで、私もなんかそれ聞いてて本当に嫌な気持ちになったんですけども、だけどこの方が正しい教理に導かれることを、お祈りしますね。これを聞いてくださっている方で、まだ信仰を持ってない方、あなたも神様の導きがありますようにお祈りいたします。それではありがとうございました。